皆様おはようございます。神に義とされる、つまり救われるためには断じて割礼も律法も必要ない。あなたのまんまでいい。ただイエス・キリストの真実を受け入れればいいんだ。だからそっちに行ったらダメだ。パウロはこのガラテヤの信徒への手紙のもう最初から冒頭から、もうこの車でいうところのギアをですね、いきなりこうトップに入れるように、ガラテヤ地方のクリスチャンたちを説得していきます。説得しようとします。今回は先週2章で4章ですから、3章飛ばしているわけですけれども、3章にはじゃあどういうことが書かれているかというと、アブラハムのことを彼は語るんですね。そもそも割礼というのは、神がイスラエルの父祖、ユダヤの父祖アブラハムと契約、祝福の約束を結んだ時に、結んだ後に、肉体にこう記した、印なわけですね。けれどもアブラハムは、考えてごらん、アブラハムは割礼を受けたから神様に義と認められたのではないでしょう。あくまでも神様が自分を選んでくださった、自分を神の民にしてくださると選んでくださった、それを信じて彼は旅に出た。だから、割礼というのはその後授かったわけで、だから彼は義と認められたんだ。そして律法っていうけど、律法はこのアブラハムが生きた時代からさらに430年も後の時代に、出エジプトの経験の中で神がモーセを通して民を訓練するために、あるいは人生の養育係としてこの律法というのは授けたのであって、もともとのイスラエルの救いと祝福は律法に由来するのではなくて、アブラハムに神様が約束をした、その約束契約によってもう成立しているんだ。つまり神様の恵みなんだ。そして今やその神様の約束はイエス・キリストという方の十字架と復活によって新しく明らかにされた。このキリストの信仰、キリストの恵みによってだけ私たちは救われるんだということをもう力説しているのが3章です、ね。そのようにこの冒頭から懸命に飛ばしているパウロなんですけども、本日取り上げているブロック、ちょうどこの辺りからガラテヤの信徒への手紙の後半に差し掛かるんですけど、この辺りでですね、パウロは自分自身とガラテヤの人々が出会った時の思い出の話に話を向けます。ふと向けます。今までは論述的だったんですが、ふとお互いの経験をここで明らかに、もう一度こうつまびらかにするんですね。で、その思い出とは、出会いの思い出とは、パウロにとっては本当に感動と感激に満ちた嬉しいことだったわけです。素晴らしい記憶だったわけです。さて、パウロがガラテヤ地方で福音を述べ伝えるきっかけになったのは、今日の13節に書かれているように、体が弱くなったことがきっかけでっていうふうに書かれているように、パウロはこの病気あるいは身体的な困難を抱えて旅の日程、旅程を変更することを余儀なくされたですね。最初は行くつもりがなかったんでしょう、ガラテヤ。ところが結果としてガラテヤに中期ないしは長期滞在することになって、その地方の人たちに福音を伝える機会が生まれたわけです。でもそれはパウロにとっても生涯を忘れられないぐらい、もう劇的で素晴らしい出会いに招かれた、そういうことだったんです。14節にこう書いてあります。私の身にはあなた方にとって試練ともなるようなことがあったのに、蔑んだり 忌み嫌ったりせず、かえって私を神の使いでもあるかのように、またキリストイエスででもあるかのように受け入れてくれましたって書いてます。まあ、この記述から、まあ、パウロの病気が単なる 体調不良のようなものではなくて、彼をと向かい合った人々が、まあ、試練となるようなものであったということが分かります。相手にとって試練になるようなもの、まあ、病名は定かではないんですが、まあ、いろんな推測による説があるんですが、いずれにしてもパウロのその時の病状というのは見ていてとっても痛々しいもの、あるいは当時の人々なら誰もが不快に感じたようなもの、あるいは迷信によるならば不浄なものと見なされたりするような性質のものだったということが伺い知れます。試練になるようなもので、それゆえにパウロを受け入れるためには、人々がパウロを受け入れるためにはある種の抵抗感とか心の壁、当時の常識の壁を乗り越える必要があるぐらい試練を伴うものだったわけです。にもかかわらずです、その障壁をものともせずにパウロはガラテヤの人たちから受け入れられた。受け入れられただけにとどまらず、パウロが語るキリストの福音をも受け入れていったんです。そしてキリストを信じる群れがこう群れへとこう加わっていってくれた。まあパウロにとってみれば本当に、まあ、人間の力を超えたというか、もう本当に驚くべき出来事がこのガラテヤで次々と起こったということを言っているわけです。ですからです、ですからガラテヤの人々が今さら立法の枠組みに入っていくことに我慢ならなかったわけです。立法の枠組みに入るというのはユダヤのしきたりを勉強するっていう、そんな話じゃないでしょ。立法の枠組みに入るっていうのは考え方の根本、世界観、人生観を変えるっていうことですよ。立法の枠組みに入るとは人間の行為や力を頼む生き方に入るということですよ。立法の枠組みに入るっていうのはつまり行為が大事になってきますから、あるがままの自分への神様の愛を否定するということですよ。このままの私でいけないということなんですから。そして立法の枠組みに入るということは、もう立法の規定が定めている不浄とか汚れ、そういうものを下げすんでいこう、遠ざけていこうとする感覚を自分の中に取り込んでいくということですよ。つまりパウロに出会った時にパウロを遠ざけてしまうような、パウロには近寄らないような人間になっていこうとするということですよ。立法の枠に入るというのは、つまりそれはひいては人間の自由な出会いや人間の豊かな交わりに壁を立てていくということになるわけです。それはパウロにとってあの時の素晴らしい出会いが無意味にされていくこと、いや私とあなたの素晴らしい関係が無意味になるということ以上に、キリスト自身が無意味になっていく、そういうことだったんです。あなた方が私に示してくれたあの豊かな愛はどこへ行ったのか。キリストの名のもとに私たちに宿されたあの素晴らしい愛をもう一度、あの素晴らしい愛に立ち返ってほしい、そう訴えかけているんですね。まあ、今日の説教題はただただ受け狙いですけど、でもあの素晴らしい愛に立ち返ろうと言っているわけです。パウロが自分自身の病気についてあるがまんま触れている箇所で、最もよく知られている箇所を今日はちょっと長かったけど礼拝の冒頭に司会者に読んでいただきました。自分の病気を 離れさせてくれと何度も何度も祈ったっていうあの箇所です。パウロは自分の病気病状がもう日頃から気になって気になって仕方がない人でしたと思われます。それは病状の辛さはもちろんのこと、イエス・キリスト救い主を伝道している伝道者として、それはとってもみっともないことだと思われたからです。自分でどこか自分を恥じているわけです。自分がこんな病状を抱えながら伝道していて、私が語っている救い主をみんなどう思うだろうか、自分の体一つ癒せない救い主か。ですからパウロは日々朝に夕に癒してください、3度祈ったっていうのはこれユダヤ的な慣用句で、朝に夕に、それも1日だけじゃないですね、朝に夕にっていうのは毎日毎日毎日祈っていたっていうわけです。そしてある日その結果、主から届けられた、神様が自分の心にもう最終的に差し込んできた言葉は、そのままでいなさい、私の恵みは十分にあなたに注がれているというものだったというわけです。その自分のことを、コリントの信徒への手紙の2の12章で書いているんですね。パウロはずっと、強さ、立派さ、落ち度のなさ、そうしたものを追求して生きてきた人間でした。自分の出自は生っ粋のユダヤに生まれ育ったユダヤ人ではなくって、異邦世界タルソスというところで生まれ育ったユダヤ人だったですね。ディアスポラっていうんですが、ディアスポラのユダヤ人だった。でもそれだけにでしょうね、誰よりもユダヤ人らしくありたいと願って一生懸命頑張って勉強した。ファリサイ派の名門ガマリエルという人の門下生になって、門弟として学んで、そして自分の立法信念とか、から立法に対する忠誠心というものを誰よりもはっきりと表していくために、自ら進んで迫害者になっていったわけです。クリスチャンという異端の人間たちを迫害してみせるという迫害者になっていったんです。そういう時期がパウロにはあったわけです。これパウロの頑張りでした。でも立法を追いかければ追いかけるほど自分の中に傲慢が宿る。神を愛すると言いながら自己愛によるエゴイズムなのかどうなのかがもうわけわかんなくなる。彼はコンプレックス抱いてた。この臆病な自尊心と傲慢な羞恥心とがねじれるようにして心の中を支配していくようになっていった。自分は本当に惨めな人間だったと彼は後に告白しています。パウロは復活のキリストと出会って伝道者になってからも、自分の中にやっぱり強さとか美しさを求める心がいつも潜んでいるのを知っていたと思うんです。けれども、あの祈りの末に知らされたこと、あの祈りの末に神様から決定的に突っ込まれたこと、そのままでいなさい。そしてパウロは、私が弱い時にこそイエスの愛が私のうちに豊かに働いてくれて、私を、この私の存在全体を支えているんだ、そのことを悟っていくわけです。弱い時、弱いこと、イエスがうちに宿っているから、弱いこと、弱い時、それが最も強い時になるんだ。それを彼は自分の中に落とした。 そしてそれを語っていく人になったっていうんですね。この経験によって彼ははっきりと、律法こそが人間を傲慢にし人間を苦しめ続けるんだ、人間がそこから解放されたければキリストの私へのかけねなしの無条件の愛に自分を明け渡してキリストの恵みの上に立ってこのキリストに支えられて生きるということしかないんだ、そういうパウロ神学の確信が確かにされていったわけなんです。でもね、それはね、パウロが到達した境地というようなそんなものでもないと思うんです。私はその起源が、その火種がイエス・キリストにあると思います。イエスは律法に規定されている病を身に受けて共同体から追放された人たちにイエスは近づいていって、まさしく素手でその人たちに触れられていきました。そして清くなれ、あなたは清いのだ、あなたにこそ救いがあるんだ、そうおっしゃいました。当時の人々は律法に基づく汚れや罰などの観念に支配されていて、いつもいつも律法によって恐れていた、はみ出すことを、外れることを恐れていた。けれどもイエス様はそのような壁を越えていかれました。交わってはいけない、そういう律法の壁を越えていかれました。律法は人間を分断し、イエス様の心は人を結び合わせる。そこにこそまさに人が救われるのはイエス・キリストの真実によるのだというパウロ神学の大元があるんです。イエス様自身なんです。やっぱり大元の大元、後半でパウロがこんなこと語ってますね。私の子供たち、キリストがあなた方のうちに形作られるまで私はもう一度あなた方を産もうと苦しんでいます。19節です。私の子供たちと呼びかけています。この呼びかけ急ですよね。突如上からみたいな、いつからお父さんになったのみたいな感じ、上からとお思いになるかもしれませんね。あなた方を産もうと苦しんでいるという、そのあなた方を産もうと苦しんでいるというその後ろの言葉につながっているからこその呼びかけですね。子供たち、まあ、キリストを伝えたという自分のあの時のことが今ここによみがえってますよ。パウロの心に、あなた方にキリストを伝え証しした自分の責任とあの時の忘れられない喜び、それが今無にされていこうとしているこの何とも言えない悲しみ、その全てに対して自分は逃げるわけにいかない、このままにしてはおけない、そのガラティアの人たちへのつながり、こんなことで終わってはいけないというものすごいつながりの思いがパウロにそのような呼びかけをさせているんだろうと思うんです。キリストがあなた方のうちに形作られる、先ほどのキリストのうちに生きているとか、そういう言い方にも通ずるんですが、キリストがあなた方のうちに形作られる、それはあなた方のうちにキリストが宿ったので、あなた方がすっかり見違えるほど立派な人間になるという意味では全然違います。あるいはキリストが宿ったので、宿っていくと、宿ったのであなた方はとっても豊かな人格者になる、そういうことを決して言ってるのではないんです。逆なんです。キリストがあなた方のうちに宿るというのは、つまりそのままでいいってことなんです。そのまま支えられたらいいってことなんです。 あなたはそのままでいい、そのままでキリストに受け入れられキリストに支えられている、それ以外には必要なものはないということがあなたの腑に落ちる、あなたのものになる、あなたの足を支えるような土台になるということです。そのために私は徹底的に今は苦しみ、徹底的に引き離そうとするものと戦うんだ、パウロは語ってるんですね。パウロがこんなに頑張って語っていることは何かというと、頑張らなくていいってことなんです。頑張らなくていい、緩めればいいということなんです。だから本当はね、頑張ってこんな手紙書いてるでしょ。その後読んでください。あなた方のところに直接行って語調を変えて、つまりこんな頑張った書き方でなくて、私もあなたもあのままでよかった、イエス様を思った時にあんなに心が湧いたね、嬉しかったねという話をもう一回したいという話なんです。ご飯食べながらだと思います。ペテロが異邦人とご飯を食べるのをちょっと時々躊躇したような、でもパウロはご飯を食べるということで本当にまさしく教師と生徒みたいな語調じゃなく、イエス様のもとでフラット、私とあなたそれぞれ弱いし傷があるけれども、イエス様に支えられているね、愛されているね、喜んで生きよう、そんな語調でもう一回やり直したいということをこのブロックは書いているんだと思います。お祈りしましょう。神様、本当にイエス様が私たちのことをそのままでいいとおっしゃってくださったこと、それをどこかで本当にそうかなと思っている私たちがいることを覚えています。そして自ら頑張ってしまう私たちがいます。生きる上で頑張りも必要ですけど、あなたの救いをいただくということにおいては何も必要ないということを本当に信じさせてください。そして素直にイエス様の愛を受け入れることができるように導いてください。神様、この世界をイエス・キリストの愛の器にしてください。人間が掲げるどんな立派なものも、どんな道筋も戒めも、人間を分断するということをこの人類は歴史を通して知っています。主よ、どうぞ人間の傲慢を砕いてください。あなたの愛に生き直すことしか私たちには未来がないことを本当に祈り続けることができますように、これから始まる1週間をお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。